東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
タスク先生。この番組はビデオグラファー映像作家の山本タスクが映画や映像の話題、ゲストとのトークを中心に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家で映像講師、ビジュアルジョッキー、オペラ歌手、モーションデザインテレビ屋さん、神出鬼没の変態紳士、山本タスクでございます。さあ、教えてタスク先生も5月入ってまいりましたが、収録している今はですね、まだ4月でして、緊急事態宣言真っ只中でございます。飲みにも行けない、遊びにも行けない、こういう状況の中で、これが流れているね、今は緊急事態宣言がね、ちゃんと解除されていてほしいなぁと、未来のこれが放送されている皆さん、未来に対して欲しいな、遊びに行ってるようになってて欲しいなという期待だけを持っております。さあ、楽しい日々の中でね、このラジオを聞いていただけていることを楽しみにしております。それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなど募集しています。教えてタスク先生で検索していただくと、レディオ365のサイトが出てきます。画面の下にコメント欄がありますので、そこからお送りください。もしくはタスクアットマークレディオ 365.net、 タスクアットマークレディオ 365.net、 こちらまで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それでは教えてタスク先生、第30回目放送デイブ始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。タスクの映画バカ一大リターンズ。さあ、ここからは映画辞表ムービーフリーク、山本タスクの映画バカ一大。このコーナーでは僕の大好きな映画についてその感想を語り下ろすという映画評論コーナーでございます。さあ、今もですね、なかなか映画館には行けない日々が続いております。その中でぜひ皆さんに紹介したい映画、旧作新作合わせてね、ネットフリックスとかアマゾンプライムとかで見れる映画、ぜひ紹介したいと思っております。さあ、今回ご紹介する映画、これはですね、僕が一番好きなというか、これは最も完成された映画だと思う映画、ぜひ紹介したいと思います。こちらです、デイブ。はい、豚の映画かってね、いつも言われてしまうんだけど、ベイブではないんです。ベではなくてデです。デイブです。1993年、もう27年前の作品で、監督はアイバン・ライトマン、いわゆるゴーストバスターズ、あれで、まあ、一世を風靡した映画監督ですね。こちらのアイバン・ライトマンが監督をしている作品になります。主演はケビン・クライン、そして女優にシガニー・ウィーバー、副主演にフランク・ランジェラというね、これもまあいぶし銀な俳優が勢ぞろいで作られた、いわゆる良質な佳作という、まあ、カテゴリーに入っている作品になるんじゃないかなと思うんですね。なんですが、僕、まあ、一言感想からお話をしますと、最も完成された作品だと思っています。スターウォーズとかバックトゥーザフューチャーとかね、いろんな作品見てまいりました。黒澤明監督もたくさん作品見てまいりました。だけど僕は映画としてね、一番美しいシナリオとして挙げるのは、いつも僕これ作品これなんですよね。あらすじはとてもシンプルです。大統領のモノマネをして暮らしていたしがない中小企業の社長が、たまたま大統領の帰国に合わせてね、いきなり 無理やりこう連れて行かれて買い玉にさせられて、まあ、政治的な駆け引きの中でねどんどん引き込まれていって、気がつくと本物の大統領になってしまうっていうね、まあ、こういうストーリーのコメディ映画なんです。なんですが、まあ、いわゆるねいろんな伏線、もう数限りない伏線がバーッと撒き散らされて、それが最後にグッとね一気にストーリーの中の一言で大転換してしまう、このね気持ちよさ、これを本当に感動的に味わえる作品は、僕はこれに勝るものはなかったって思うぐらいね素晴らしい作品なんですよ。で、まあ、いわゆるアマゾン作品じゃない、アマゾンのあの好評の欄でもね見ていただくと分かるんですけれど、見た方からはもう本当ね絶賛の嵐、感動しましたとか、こんなに美しい、まあ、シナリオを見たことありませんとかね、こういう、まあ、意見がねたくさん並ぶんですよね。なんだけど、まあ、一般的な人気っていうのはそんなに高くない。これはね、まあ、いわゆる広報の問題というか、プロモーションのもね、まあ、93年って、まあ、ターミネーター2であったりとかね、いろんなこの大作品がたくさん出れた時代でもあって、まあ、なかなかメジャーどころになりきれなかったんじゃないかなと思うんですよね。で、主演も、まあ、ケビン・クライン、シガニー・ウィーバー、これね、いわゆる映画人、まあ、演劇人の中ではすごく、まあ、良質なというか、すごい俳優さんなんだけど、まあ、いわゆるこうサブキャラクター、まあ、誰だろうな、今で言うと、まあ、ミスターピンクをやってたね、名前が出てこない、ごめん、一瞬出てこなかった、ごめん、これはね、後でまたお伝えしよう。まあ、こういうね、あのいぶしぎな俳優さんばっかりが並んでいることによって、なかなかそのね、メジャーなところにこうたどり着くことができなかったんじゃないかなと思うんだけど、だけどね、まあ、フランク・ランジェラとかね、もうその筋ではもうすごい俳優さんなんですよ。まあ、有名なエピソードとしては、まあ、全然演技とは関係ないかもしれないけれど、ウーピー・ゴールドバーグとね、付き合ってたとか、まあ、その辺、まあ、いわゆる有名どころの作品の中の、必ず皆さんが見たことのある作品の中の、どっかね、脇役に絶対に登場している、そういった方々が、全員ね、あの主演どころを張ってるという、そういう作品なんですよね。で、この演技、まあ、演技が最もまあ優れたというか、上質な演技ができる方々に、このストーリー展開で、このストーリーについてね、まあ、すごくシンプルにお話をしてしまうと、この一つにまとまるかなと思うんです。物語って、成長ストーリーだと思うんですよね。もう主演の方がね、あの成長していく、これはもうゴーストバスターズだけじゃない、まあ、バック・トゥ・ザ・フューチャーでも、スターウォーズでも何でもそうだなと思うんですよね。まあ、ただの替え玉、いきなりね無理やり大統領の替え玉にされちゃった主人公が、気がつくとねこう政治的にお前は黙ってろ、操り人形でいいんだっていう風にね言われながら、もうヘラヘラとね替え玉をやっていたところから、少しずつこう本当の政治に目覚めていって、もう気がつくとね素晴らしい政治家にこう成長していって、最後これをね替え玉としてこう操り人形にしていたその悪の親玉を追い出してしまって、もう国を変えていくっていうね、もう今のねこの日本のこのコロナ騒動の今の日本にもねこういう人が現れてほしいとちょっと思ってしまうぐらい、こうなんて言うんだろうな、もう完全懲悪の良さ、そして替え玉物の良さ、王子と子じ的なねこういうストーリーの良さとか、もういろんなその名作良作のいいところを一気にこう集めてきたような、そういうストーリーになっていると思うんですよね。で、この作品の中でじゃあ一個だけこう泣きどころ笑いどころ最高のシーンが一個あるとすれば、僕がおすすめするシーンが一個あるとすれば、僕はここになるかなと思います。ある男性が主人公の、これももちろん男性、ケビン・クラインです。男性がね男性に向かって一言言うんですよ、最後車の中で、君のためなら死ねる。このね、男が男に言って、このセリフが説得力を持って、いろんな伏線をぐっと回収して、それに対してね、主人公がうんとうなずいて車を降りるシーン、これだけで感動できる、君のためなら死ねる、これを僕は他の作品で見たことはありません。もうこのシーンにたどり着く、この流れをぜひ皆さんにね、味わっていただきたい。そして味わった方にはぜひコメントを書いていただきたい。一緒にね共感していただきたい。前回も言ったけど、これコメントを書いていただいた方とぜひこの作品について ズームのみで語りたいというふうに思っております。もちろんコロナが明けていれば一緒にね会って会話もしたい、飲みに行きたいというふうに思っております。これね、日本でも中井貴一の記憶にございませんっていう監督がね近いあの流れになっておりました。一緒にね比較してみてみてもいいかもしれません。はい、ということで映画デイブご紹介させていただきました。まあね、ちょっと熱くなってしまいますが、やっぱり映画いいですね。ぜひ皆様も楽しんでください。はい、以上映画タスクの映画バカ1台のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、盟友中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃお前ら。
こんなクソ、
たまるか。うわあ。
一体
どこって、東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと？わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
タスクの教えて〇〇。このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマを決めて、山本タスクが自らの独断と偏見によって切り込んでいく時事評論なコーナーです。はい、ごめん、さっきね名前が出てこなかった希代の名脇役、この方お名前今思い出しました。スティーブ・ブシェミ。はい、この名前聞いたことある方もねいっぱいいるかと思います。アルマゲドンとかね、いろんな作品出ておりました。ちょっとスキッパがね特徴的な、作品の俳優さんです。でスティーブ・ブシェミさんの話をねここでしたいわけではないんですが、名脇役というと、まあ、やっぱりスティーブ・ブシェミさんが一番ね僕は、名前が出てきます。この方ちょっとねデイブには出てないんですけれど、多分出てきたらまたねいい役どころになってたんじゃないかなと、そういうこともちょっと想像しながら、またねこの映画見ていきたいなと思っております。はい、ということで今回のタスクの教えて〇〇、今日のテーマはこれからの社会。はい、ちょっとね大きなお話になりますが、でもね話す内容はすごくコンパクトなんですよ。やっぱりねコロナ、これによってみんなテレワークになったりとかね、このラジオ収録も自宅からズームでやっておりますけれど、やっぱねいろんなところで変化が起きてます。それも皆さんがねやっぱり実感してるところだと思います。でやっぱりね皆さん感じ取っていると思うんだけど、これコロナが収束しました、ワクチンができました、皆さんもコロナにかからない社会になりましたと言ったからといって、やっぱりね前の、まあ、働き方、前の遊び方にはもう戻れないよねって思ってると思うんだよね。でそうすると今後どんな社会になっていくのかっていうのをやっぱり今から考えておかないといけないよなって僕は思うんですよ。でさっきもねちょっとお話した、今これを撮っている今は緊急事態宣言がまだ発動中です。でこの放送がね流れている時は緊急事態宣言終わっていてほしいという願いはあるんだけど、まあ、ひょっとしたらそうじゃないかもしれない。でもその中で働き方とか、まあ、夜の遊び方、まあ、お昼もそうだけどね、休日の過ごし方とかもね、どうやって、まあ、過ごしていけばいいのか、これが半年続くのがもう終わるのか、それも含めてやっぱり自分たちでね考えておかないと、パッと社会が変わりましたっていう時に自分たちがついていけなくなっちゃうと思うんだよね。で僕が考える、まあ、未来というかこれからの社会、 まあ、いいところ悪いところあります。で、僕が一番やっぱり心配をしているのは、心配というのかな、まあ不動産を含めて居場所っていうもののあり方が変わることだろうなと思うんですよね。それは例えばそうなんだけど、社会の中で仕事の仕方、もちろんね、皆さんもテレワークされてる方たくさんいると思います。で、今はね、ハンコのために出社するっていうのはね、こうナンセンスじゃないかってことがちょっとニュースになっている時期なんですけれど、これもね、多分もうこれが放送される1ヶ月後とかには、もうハンコという文化が一気に廃れてしまってるかもしれない。そうすればそうするだけどんどんどんどん、まあ、自宅で仕事ができるような流れになっていくと思うんですよね。で、そうすると、まあ、オフィスっていうもの自体がなくなっちゃう可能性っていうのはもちろんありますし、オフィスがなくなれば、まあ、千代田区とか中央区とかね、オフィスが立ち並んでいるあそこが一気に空洞化してしまう可能性もある。そうするとそこでランチをやっていた飲食店がなくなってしまう可能性もある。そして休日なんかもみんなが人が集まる場所が、まあ、なくなってしまうというか、人が集まることを避けて分散していく可能性もある。そうするといわゆる東北とか北陸とかね、いろんな、まあ僕北陸生まれなんでね、あえて北陸を出しちゃいますけれど、今まではちょっと観光としてもね、ちょっとメジャーじゃなかったところなんかにも、みんながあえて人が少なくてでも楽しめるところにどんどん分散して遊びに行くようになっちゃう。もっと言うと、そういうところに住んでても仕事ができるようになっちゃえば、みんな地元に帰ってそこでやり取りをするようになってしまう。これがね、今までだったら、いや、そうは言っても自分だけはそれができるかもしれないけれど、やっぱりね、打ち合わせ相手とか取引先のこと考えると、東京にオフィス持ってなきゃいけなかったよねとか、出てこないといけないことを考えると、やっぱり地元で仕事ってできないよねって思ってた壁が、この 2,3 ヶ月でガラッと変わってきちゃったなと僕は思うんですよね。で、今僕はもちろんね、富山に帰らなきゃとか帰りたいとかね、いう気持ちではないし、いや、むしろ帰っちゃいけない、あのコロナをまき散らしちゃいけないとは思ってるんだけど、ワクチンがね、出来上がった後にはもうひょっとしたら東京にいなくても仕事をね、できる環境っていうのをね、作ってしまっているんじゃないかなというふうにも思います。で、そうすればするだけいろんなところにそれがね、もちろん飲食店だけじゃなくてね、いろんな形で波及をすることになると思ってて、結果、まあ、どこに住んでいてもその人たちと、まあ、コミュニケーションをね、ちゃんとつなげていろんな形で楽しめる社会っていうのを作っていかないといけないよなと思うんですよね。それはね、こうやってズームでこうラジオを流すだけじゃなくてね、ズーム飲み会もそうだし、まあ、みんなでね、自分がその場にいなくても、まあ、一緒にね、話ができて楽しんでお酒が飲めてみたいな社会を、まあ、今少しずつそういう流れになっているけれど、もっともっとそれがね、前に進んでいくような社会を自分たちで作っていくようにしなきゃいけない。もうズームができないとかね、インターネット使えないとかっていうことを、もう老若男女関係なしにみんなができるようになっていかないといけないし、それを作るインフラをやっぱりみんなで支えていかないといけない時代になっていくなというのが、僕の思いです。ということで、コロナによって社会がね、まあ、悪い意味でも変わってはきてしまったけれど、それをいい意味でも変えるようにみんなでね、頑張っていかないといけないなと思っております。ぜひね、この騒動落ち着いたら、もうズームでもリアルでも何でも構いません。みんなで一気にね、騒いで楽しんで、でもどこにいてでも皆さんでつないでいける社会にしていきたいなというふうに思っております。ぜひ皆さん頑張っていきましょう。はい、以上タスクの教えて〇〇のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お、やった！折り返りケースの資格だ。
ここで番組宛にファックスメッセージが届いています。今日は七夕ですね。そして僕の大好きだった父の命日です。
でももう10年も経つのね。
東京長野を舞台に、幼少期に母を亡くした少女と父を亡くした少年、そしてそれをつなぐ一台のラジオプレイヤーを介した二人の出会いと交流。七夕に出会い、夏の花火大会にて別れを告げる友情と、その二人を取り巻く人々の物語。ウィッシュポンのスター、星に願い、2019年7月7日七夕公開。
かがでしたでしょうか。教えてタスク先生。はい、気がつくとね、30回もさせていただきました。生放送時代から数えるともうね、優に60回を超える放送をさせていただいております。皆さんありがとうございます。もう5年近くね、ラジオ放送させていただいております。なかなかね、僕自身はうまくはならないんだけどね、喋りは。だけど皆さんのね、こうやって声を届けていろいろ会話ができることがすごく嬉しく思っております。ぜひ皆さん、ズームでのね、やり取りだけじゃなくて、こういうラジオおよびコメントを通してのやり取り、コミュニケーションもね、たくさんさせていただければ嬉しいなと思っております。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなど、ぜひお待ちしております。番組冒頭でもご紹介したサイト、こちらから過去のアーカイブ5回分も聞くことができます。ぜひこちらへのコメントもお待ちしております。それでは、教えてタスク先生第30回目放送、デイブ、これにて終了です。いかがでしたでしょうか。ここまでのお相手は、コロナだけどまだまだ僕は頑張っていきます、山本タスクがお送りいたしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.